京都府議会だより、ナンバー35。洛南高等学校2年生、木戸楓さんに大事を書いていただきました。発行、京都府議会。編集、京都府議会広報校長会議。京都府議会ホームページ。インターネット、京都府議会ホームページで検索。ツイッター、インターネット、京都府議会ツイッターで検索。フェイスブック、インターネット、京都府議会フェイスブックで検索。大学生と議員の座談会。防犯ボランティア活動を行う大学生と議員が様々な意見を交換しました。当日の詳しい内容は次をお聞きください。大学生と議員の座談会。若い世代との意見交換。府議会では若い方に議会を身近に感じてもらえるよう、大学生との座談会を開催しています。昨年12月に行った地域での活動に関する意見交換の模様を紹介します。活動を通して見えた課題を2つのテーマで語り合う。昨年12月にアウル京北、京都府立ゼミナールハウスで開いた座談会には、京都府議会広報校長会議の議員が参加。大学生側からは、学生防犯ボランティア、ロックモンキーズのメンバーに参加いただきました。ロックモンキーズは、京都の大学などに通う、または京都在住の大学生などで作る団体で、平成21年に発足。現在は、104名の学生が在籍し、小学校や児童館での防犯教室、高齢者施設や地域のお祭りでの啓発活動、防犯パトロールなどを行っています。この日の午前は、ロックモンキーズが防犯教室で披露する寸劇と、イカのお寿司ダンスの練習を見学。議員も、大学生の皆さんと一緒に声を出す練習をしたり、踊ったりとグループの活動に触れることができました。午後からは、はじめに議員から議会の仕組みを説明し、続いてロックモンキーズから活動内容を紹介。その後は、活動を通じて感じた地域の課題、活動を通じて大学生がすべきことの2つをテーマに活発な意見交換を行いました。地域ボランティアの高齢化や世代間のコミュニケーションについてなど、議員が日々取り組む課題への問題提起も多く、今後の府議会活動に生かせる有意義な時間になりました。イラストがあります。男性、貴重な意見をたくさんいただきました。公式キャラクター、ロックモンキー、イラスト終わり。当日の座談会の詳しい情報は、ホームページへ。インターネット、大学生と議員の座談会で検索。写真があります。ロックモンキーズのメンバーの写真です。写真終わり。大学生と議員の意見交換。大学生の発言。ボランティアの高齢化。若い世代の人を地域活動に引き込むにはどうすれば。議員の発言。地元の祭りのように、地域の若手を学生の皆さんが引っ張り出す。大学生発信のつながりで絆を。大学生。 高齢者と若者の交流の場がない。こうした団体に参加してなかったら、同世代としか話さない。議員、高齢者にとっても若者との交流は大事。高齢者宅に若者が低廉な負担で同居交流する京都ソリデールも広めたい。大学生、活動していると挨拶をしてくれない人も、若者同士のつながりも必要。議員、何かきっかけがあればうまく話せるかも。話題作りも大切なのでは。大学生、地域にはたくさんの団体が、もっと他の団体とも連携をとって協力していければと思う。議員、つながりが増えるといろいろ教えてもらえるはず。より強い活動になるのでは。大学生、最近子供が事件に巻き込まれることが多い。悲しい出来事をなくしたい。議員、SNS のことなど大人に相談しづらい社会なのかもしれない。学生の立場で優しく声かけを。大学生、大学生の政策提案を聞いてもらう機会があれば勉強のモチベーションも上がる。議員、皆さんの意見が聞きたい。 SNS でも事務所に来てもらっても、ぜひ議員とつながってほしい。ロックモンキーズの活動紹介。12月12日木曜、ロックモンキーズ10人が京都三条会商店街付近のパトロールを行いました。当日は京都市中京区にある京都三条会商店街とその周辺で、特殊詐欺被害防止の啓発グッズの配布と近隣公園の清掃を行いました。写真があります。配布グッズの洗剤。写真終わり。テレビ広報番組の予定。2月23日祝日、午前10時30分から11時。3月22日日曜、午前10時30分から11時。座談会の様子は3月22日のテレビ広報番組府議会カフェ京都 KBS 京都テレビで放送します。番組では他にも常任委員会や特別委員会の取り組みを紹介しますので、ぜひご覧ください。12月定例会から。令和元年12月2日から12月18日まで17日間の会期で12月定例会を開催。5日間の代表一般質問において知事提出議案をはじめ、不正全般について質問を行い、知事提出議案27件を可決などしました。可決した主な議案。令和元年度京都府一般会計補正予算第5号第6号。京都府土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例一部改正の件。京都府迷惑行為防止条例一部改正の件。可決した意見書。煽り運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書。令和元年台風第19号等からの復旧復興に向けた対策を求める意見書。CSF、トンコレラの 早期収束に向けた緊急かつ具体的な対策を求める意見書。代表質問。令和元年12月5日6日に行われた代表質問の主な内容は次の通りです。質問順。私立高等学校安心就学支援制度の拡充を。小梶義弘、公明南区。質問。4月から始まる私立高校無償化に伴い、国の就学支援金の支給上限額が上昇し、私立高等学校安心就学支援制度の不費負担額が減少する。この負担減少分の財源を活用し、同制度の拡充が可能では。答弁。国の就学支援金引き上げに伴う所得基準変更により、一部世帯で国・府の支援対象外や減額といった懸念があり、府の現行制度を継続するような経過措置が必要。今後も国の制度と合わせ、全国トップクラスの就学支援を堅持する。伏見校を地域活性化の拠点に。渡辺邦子、自民伏見区。質問。国は観光振興などを通じ、地域活性化に資する港を核としたまちづくりを促進する港オアシス制度を創設している。同制度に伏見港を登録し、歴史的景観と文化を生かした地域振興を。答弁。伏見港では公園整備などをしてきたが、新たなニーズに対応した施設の整備などが課題となっている。当該制度への登録に向け、関係機関との連携をさらに深め、今後も歴史的景観と文化を生かした地域振興に取り組む。向ヶ丘支援学校の寄宿舎存続と充実を。山内よし子、共産南区。質問。改築基本構想の中間案では、寄宿舎の廃止方針と生活実習室の整備が明らかになった。実習室には教員配置もなく、大きな役割を果たしてきた寄宿舎の代替にならないため、寄宿舎の存続とともに充実を図るべき。答弁。寄宿舎は生活する力を育む効果があるが、入社する児童生徒にとどまる。すべての児童生徒を対象とする集団生活型や一人暮らし体験型の生活実習室を整備し、長岡教師で計画する共生型福祉施設との連携など新たな学校づくりを目指す。関西文化学術研究都市の用地整備促進を。宇本和久、自民、木津川市総楽郡。質問。整備済み地区のすべての事業用地の売却が完了し、新たに南田辺駒田地区や木津東地区の事業化と企業誘致などが進められている。木津東地区は事業化に至っておらず、関係機関と連携した具体的な方策は。答弁。当該地区の一体的なまちづくりには多数の地権者間の調整が不可欠。木津川市が事務局となり、木津東地区まちづくり協議会を設立し、活動を進めており、府としても、木津川市と連携を密にし、協議を進めていく。子育て環境改善を実感できる取り組みを。 岡本和則、府民、右京区。質問。子育て環境日本一の実現には、実生活で子育てしやすくなったと感じる街づくりや環境づくりが重要。子育て環境の改善を実感できる取り組みを加速し、子育て環境を日本一に向けた動きを強化すべき。答弁。行政や保育・教育団体などのトップによるサミットや、広域振興局を核とした地域サミットの開催により、地域に応じた取り組みを加速する。今後も企業・地域などと連携して、子育てに優しい社会づくりを進める。桂川の治水対策の進捗状況は、中村雅隆、自民、亀岡市。質問。嵐山地区の可動式止水壁による左岸一水対策事業は遅れが生じる見込みと聞いている。影響が懸念される亀岡港区の霞堤、かさ上げや一の遺跡の改築など事業の状況は。答弁。嵐山地区の左岸一水対策は着実に進められており、上流の府管理区間の4カ所の霞堤のかさ上げもそれに合わせて施工する予定。一の遺跡改築については観光資源への影響などの懸念もあり、関係者と連携して協議会を設置し検討する。一般質問、主な項目。12月9日、月曜。片山誠二、自民、南丹市、船井郡。農業用ため池整備について。地域医療について。三永厚彦、共産、左京区。医師不足の現状と対策について。府営住宅の民間への管理委託について。梶原秀樹、府民、山科区。イクメンが多い京都を目指す取り組みについて。広域観光の推進について。山口勝、公明、伏見区。性的少数者への支援策について。伏見稲荷大社周辺の交通安全対策について。青木義照、自民、中京区。地球温暖化対策について。鴨川について。12月10日、火曜。堤淳太、府民、長岡京市、乙国郡。多子社会を迎えての尊厳ある週末について、長岡京インターチェンジ西山天王山駅付近の機能強化について、鳴宮真理子、共産西京区、自衛隊での中学生職場体験の重火器操作、自衛隊への名簿提供、日米合同演習でのオスプレイの飛行中止について、表現の自由に関わる文化行政のあり方と京都子ども文化会館存続について、井上重則、自民、福知山市、台風19号災害から得られた教訓について、文化力について。宮下由紀子、自民、上京区。京都府職員の育成について。堀川団地再生事業について。北原真嗣、自民、右京区。歯と口の健康について。介護予防について。 12月11日水曜。北岡千春、府民、左京区。アイコム京都大会後のミュージアムフォーラムの展開と京都文化博物館の未来について。北山文化環境ゾーン整備計画のエリアマネジメントについて。旗本国枝、維新、西京区。気候変動に関する府民意識の向上について。高校生の留学促進について。古林義孝、自民、京田辺市、都筑郡。地域公共交通について。幼児教育の重要性について。原田寛、共産、中京区。農業者及び新規就農者への支援について。鳥獣害対策について。その他の項目は、府議会ホームページをご覧ください。インターネット、京都府議会ホームページで検索。出前議会を開催しました。令和元年11月22日金曜、八幡市の松花堂美術館で文化による地域づくりをテーマに文化教育常任委員会が出前議会を開催しました。2月定例会の日程予定。会期2月13日木曜から3月19日木曜。開会2月13日木曜。代表質問2月18日火曜、19日水曜。一般質問2月20日木曜、21日金曜、25日火曜。予算特別委員会2月26日水曜から3月18日水曜。常任委員会3月4日水曜、16日月曜。特別委員会3月17日火曜。閉会3月19日木曜。代表一般質問や各委員会は議場や委員会室で傍聴していただけるほか、インターネット、スマホ、タブレットかからもご覧いただけます。問い合わせ、京都府議会事務局総務課、電話075-414-5551、ファックス075-441-8398、 E メールアドレス gikai somu@perf.kyoto.lg.jp。 次回の京都府議会だよりは5月に発行します。